広報日高令和2年7月号ナンバー642表紙広報日高2020令和2年7ナンバー642新生活への第一歩表紙説明上部にローマ字で大きく日高最後の A に乗るように広報日高その右に2020令和2年7ナンバー642が縦並びに置かれています。大きな毛足のシンボルツリーがある駒川中学校の校門にジャージ姿で登校する子どもたちの後ろ姿が表紙全体を占めています。右下に横書きで新生活への第一歩の文字があります。表紙説明終わり表紙終わりナンバー642日高7コンテンツ目次 P3 新型コロナウイルス感染症関連情報 P4 令和元年度下半期財政状況 P6 副市長が退任しました。 P7 国民健康保険非保険者証保険証の更新の時期です。 P8 令和3年4月1日付採用日高市職員募集 P9 巾着田駐車場及び河原の利用を制限します。 P10 あなたの町から P12 日高インフォメーション P17 子育て応援キラキラ通信 P18 市立図書館から日高市民情報広場 P19 暮らしの情報無料相談 P20日高の魅力再発見。お詫びと訂正。広報日高令和2年6月の20ページ我が家のアイドルの氏名に誤りがありました。正しくは以下の通りとなります。お詫びして訂正します。誤り平明日香ちゃん。正しくは平明日香ちゃん明日の花と書きます。日高市役所郵便番号 350-1292 日高市大和田南平沢1020番地午前8時30分から午後5時15分土曜日曜日祝日年末年始を除く電話042-989-2111ファックス042-989-2316ホームページ http://www.city.hidaka.lg.jp/line/id:@hidakachity instagram://www.insgarn.com/hidakachity_official/twitter://twitter.com/hidakachity_pr facebook https://www.facebook.com/hidakachity_pr http://hidakachiy.saitana/。マチーロ http://machiiro.town/。マチーロではスマートフォン等で広報日高を閲覧できます。ホームページ日高出得情報アプリマチーロの QR コードがあります。延長窓口、市民課、保険年金課、子育て応援課、修税課、税務課の一部業務、毎週火曜日午後7時まで、祝日を除く。市税臨時収納窓口、修税課の業務、7月26日、日曜、午前8時30分から正午。今月の納税、7月31日、金曜、納期限。固定資産税、都市計画税、第2期。国民健康保険税、第1期。今月の一押し、約3ヶ月ぶりに学校が再開しましたが、以前とは少し違った登校風景。感染症対策のため、子どもたちは制服ではなく、ジャージ姿での登校でした。新生活へのスタートです。説明、表紙の写真がモノクロで掲載されています。説明終わり。朗読ボランティアグループ、日高木星の会の皆さんのご協力により、声の広報日高を発行しています。市ホームページから聞くことができるほか、デイジー版 CD を貸し出しています。詳しくは、日高市社会福祉協議会、電話 985-9100、または市立図書館、電話 985-5121 へご連絡ください。ロゴマーク、遠足の聖地、日高へ GO のロゴマークが掲載されています。新型コロナウイルス感染症関連情報、申請はお済みですか？特別定額給付金、市民生活の支援を行うため、特別定額給付金、1人10万円の給付を行っています。まだ申請をしていない人は、期限内に申請をお願いします。申請受付期限、郵送申請、8月13日木曜まで、当日消印有効、申請書に必要事項を記入、押印の上、必要書類、本人確認書類、及び振込先口座のわかる書類の写しを、同封の返信用封筒にて返送してください。オンライン申請、7月31日金曜まで。問い合わせ、政策秘書課、特別定額給付金担当。小規模事業者等支援給付金。受付期間、8月31日月曜まで。対象、次のすべてを満たす事業者、市内に本社または主たる事業所を持つ小規模企業、個人事業主、新型コロナウイルス感染症の影響を受け、令和2年3月から6月までのいずれかの月の売上高が前年同月と比較して 20% 以上減少した事業者、個人事業主で、事業収入以外の収入が事業収入より多い場合は、その事業に係る開業届、営業許可証、 初任科証のいずれかの写しを提出してください。支給金額10万円1事業者申請先産業振興課商工観光担当問い合わせ総合相談窓口電話985-5521テイクアウト等事業補助金受付期間8月31日月曜まで対象市内に店舗等のある飲食店で外出自粛要請を受けて新たにテイクアウトや宅配を始めた飲食事業者補助金額10万円以内1事業者申請先産業振興課商工観光担当問い合わせ総合相談窓口電話985-5521飯能警察署からのお知らせ。今後新型コロナウイルス感染症の対策に乗じた詐欺の電話がかかってくることが予想されます。詐欺の犯人と話さない、詐欺の犯人に電話しないことが最大の防犯対策です。給付金に関して ATM に行って暗証番号を教えて手数料を振り込んでなどの電話やメールは詐欺です。こうした電話やメールが来た場合は対応することなく警察にご連絡ください。問い合わせ飯能警察署生活安全課電話 972-0110。 新しい生活様式における熱中症予防行動のポイント、感染症防止の3つの基本である、1身体的距離の確保、2マスクの着用、3手洗いや3密、密集、密接、密閉を避けるなどの新しい生活様式が求められています。次のポイントに気をつけましょう。暑さを避けましょう。エアコンを利用するなど、部屋の温度を調整する。換気扇や窓開放によって換気を確保しつつ、エアコンの温度設定をこまめに調整する。暑い日や時間帯は無理をしない。涼しい服装にする。急に暑くなった日は特に注意する。こまめに水分補給しましょう。喉が渇く前に水分補給をする。1日あたり 1.2 リットルを目安にする。大量に汗をかいたときは塩分も忘れずに補給する。適宜マスクを外しましょう。気温、湿度の高い中でのマスク着用に注意する。マスクを着用しているときは負荷のかかる作業や運動を避け、周囲の人との距離を十分に取った上で、適宜マスクを外して休憩をとる。屋外で十分な距離、2メートル以上を確保できるときはマスクを外す。日頃から健康管理をしましょう。体温測定、健康チェックをする。体調が悪いと感じたときは無理せず自宅で静養する。暑さに備えた体づくりをしましょう。暑くなり始めの時期から適度に運動する。水分補給を忘れずに無理のない範囲で運動する。やや暑い環境でややきついと感じる強度で毎日30分程度運動する。問い合わせ保健相談センター電話 985-5122 環境省厚生労働省の令和2年度の熱中症予防行動リーフレットを参考に日高市が作成しました。一般的な相談のほか、 感染が疑われる場合、埼玉県新型コロナウイルス感染症県民サポートセンター電話0570-783-770、24時間受付。令和元年度下半期財政状況。市では年2回、市民の皆さんが納めた税金や国からの支出金などがどのくらい入り、どのように使われたのかという財政状況をお知らせしています。今回は、令和元年度下半期、令和2年3月31日現在の財政状況をお知らせします。なお、この数値は、C5 月の出納整理期間、現金の収入・支出の整理を行う期間の収入・支出を含んでいないため、今後確定する決算額とは異なります。令和元年度の決算額は、広報日高11月号でお知らせします。金額の単位を万円に揃えているため、公表関係図書と異なる場合があります。問い合わせ、財政課、財政担当。一般会計の執行状況、歳入、収入、表があります。区分、予算額、収入額、収入率、説明の順に読みます。区分、市税、予算額、84億、5154万円。収入額80億1761万円。収入率 94.9%。 説明。所得や資産などに応じて納める税金。市民税、固定資産税、軽自動車税、市タバコ税、都市計画税。国庫支出金28億4314万円、26億7072万円、93.9%。特定の事業に使うことを目的に国から交付されるお金。地方交付税12億4401万円、12億5147万円。100.6%。 地方公共団体間の税収などの財源の不均衡を調整し、すべての地方公共団体が一定の行政水準を維持できるように国から交付されるお金。県支出金12億6511万円、10億5129万円、83.1%。 特定の事業に使うことを目的に県から交付されるお金。地方消費税交付金10億6000万円、9億8192万円、 92.6%。 地方消費税のうち市町村に交付されるお金。繰り入れ金9億5327万円、9億1699万円、96.2%。他の会計や基金から繰り入れるお金。繰越金、8億5150万円、8億5150万円、100%。前年度、準剰余金や前年度から令和元年度に繰り越された企業の財源となるお金。その他、27億3085万円、21億5257万円、78.8%。地方剰余税、地方特例交付金、使用料及び手数料などの合計、区分、合計、予算額193億9942万円、収入額178億9407万円、 収入率 92.2%、 表終わり。一般会計の執行状況、歳出、支出、表があります。区分、予算額、支出額、執行率、説明の順に読みます。区分、民生費、予算額、81億2859万円、支出額、72億5862万円、執行率 89.3%。 説明、子ども、高齢者、障害者などへの福祉にかかるお金、総務費36億9145万円、29億1160万円、78.9%。 市の全般的な仕事にかかるお金、交際費13億5460万円、13億4547万円、99.3%。 借り入れた資産の元金の返済及び利子の支払いにかかるお金、衛生費15億2784万円、13億4449万円、88.0%。健康増進やゴミ、資料処理にかかるお金、教育費14億7631万円、12億8596万円、87.1%。小中学校、障害学習、スポーツ振興、図書館などにかかるお金、土木費15億2893万円、8億6529万円、56.6%。道路、公園、雨水排水の整備などにかかるお金、消防費8億2286万円、8億570万円、97.9%。広域消防、消防団、消火栓、防火水槽などにかかるお金、その他、8億6884万円、6億7909万円、78.2%。議会費、農林水産業費、商工費などの合計、区分合計、予算額193億9942万円、支出額164億9622万円、執行率 85.0%、 表終わり。財産の状況、表があります。区分、面積、金額等、説明の順に読みます。区分、土地、面積、金額等、151万2556平方メートル。説明、市の建物の敷地、公園など、建物12万8779平方メートル、市庁舎、小中学校の校舎、市営住宅など、出資金等、6億2327万円、川越総合卸売市場株式会社出資金など、物品82台11棟、公用車、乗用車、貨物車、現像機器、自転車等や防災倉庫など。区分、基金、面積、金額等、40億9936万円。説明、財政調整基金、公共施設整備基金、公正基金、緑の基金など。表終わり。 特別会計の執行状況。特別会計、健康保険や都市基盤整備など一定の目的のために市の条例などで設けた会計。表があります。会計名、予算額、収入額、収入率、支出額、執行率の順に読みます。会計名、国民健康保険、予算額63億1222万円、収入額58億8435万円、収入率 93.2%、支出額60億9740万円、執行率 96.6%、後期高齢者医療6億9599万円、7億403万円、 101.2%、 6億820万円、 87.4%、 介護保険44億5284万円、 39億4168万円、 88.5%。 支出額36億527万円、 81.0%。 会計名、武蔵高半駅北土地区画整理事業、予算額7億6582万円、収入額2億9103万円、収入率 38.0%、 支出額4億7012万円、執行率 61.4%。 表終わり。公営企業会計の執行状況。表があります。会計名、収入、予算額、収入額、収入率、支出、予算額、支出額、執行率の順に読みます。会計名、水道事業、収益的収支、収入、予算額12億2347万円、収入額12億3432万円、収入率 100.9%、 支出、予算額11億9892万円、支出額11億1191万円、執行率 92.7%。 水道事業、資本的収支8億3097万円、3億7513万円、45.1%、 11億7134万円、6億708万円、 51.8%。 下水道事業、収益的収支11億6768万円、11億1140万円、 95.2%。 11億2041万円、10億3664万円、 92.5%。 下水道事業、資本的収支7億8879万円、3億4529万円、 43.8%。 11億7626万円、7億7292万円、 65.7%。 表終わり。収益的収支、給水や排水などの営業活動にかかる収入と支出。資本的収支、将来の給水や排水などに備えて施設や排水管を整備するなど設備投資にかかる収入と支出。 下半期に実施した主な事業、民間保育園等特別保育支援事業、幼保連携型認定こども園に施設整備にかかる建設費用の一部を補助しました。高齢者等お出かけ支援事業、移動手段を持たない高齢者にタクシー利用または路線バス利用の助成を行いました。総合戦略推進事務、同居・近居促進事業、新婚世帯移住促進事業及び同居・近居促進事業を実施し、市内への居住を促進しました。地域からの要望に対応した事業、各区から要望されたもののうち予算の範囲内で対応可能な事業を実施しました。防災情報伝達システム整備、維持管理事業、令和元2年度の2カ年で防災情報伝達手段の強化を図るため、設備のデジタル化工事を行っています。
お知らせ、副市長が再任しました。副市長の任期満了に伴い、市議会の同意を得るなどの手続きを経て、再び金子明氏、60歳が副市長に就任しました。2期目の任期は7月1日から4年間です。金子副市長は引き続き矢ヶ崎市長を支えるため、市の政策や企画についての指揮監督や関係機関との総合調整などを担います。また、市職員へのアドバイスや指導、監督を行い、市長が不在の時はその職務を代理します。問い合わせ、政策秘書課、秘書担当。写真説明、金子明氏の写真があります。写真説明終わり。お知らせ、忘れていませんか？お子さんの予防接種。予防接種には、それぞれに接種の対象年齢が定められています。対象年齢のお子さんがいる人は、母子健康手帳にある接種歴を確認し、接種が完了していないものがある場合、対象年齢内に接種を受けるようにしましょう。なお、対象年齢を過ぎると、公費では受けられなくなります。お早めの接種をお勧めします。接種方法、母子健康手帳、予診票をお持ちの上、指定医療機関または県内接種協力医へ、要予約。紛失等で予診票をお持ちでない人は、母子健康手帳をお持ちの上、保健相談センターにお越しください。問い合わせ、保健相談センター、電話 985-5122。表があります。予防接種の種類、接種対象年齢、接種回数の順に読みます。予防接種の種類、ヒブ、インフルエンザ菌 B 型、接種対象年齢、生後2ヶ月から5歳未満、接種回数、接種を開始したのが、生後7ヶ月未満、4回、生後7ヶ月から1歳未満、3回、1歳から5歳未満、1回。小児用肺炎球菌、生後2ヶ月から5歳未満、接種を開始したのが生後7ヶ月未満、4回、生後7ヶ月から1歳未満、3回、1歳から2歳未満、2回、2歳から5歳未満、1回。 B 型肝炎、生後2ヶ月から1歳未満、初回が2回、追加が1回の計3回。4種混合、生後3ヶ月から7歳6ヶ月未満、初回が3回、追加が1回の計4回。 BCG 1歳未満1回 MR マシン風疹第1期1歳から2歳未満1回 MR マシン風疹第2期小学校就学前の1年間平成26年4月2日から27年4月1日生まれの子供接種期間は令和3年3月31日までです。1回水筒1歳から3歳未満水筒にかかったことのあるお子さんは必要ありません。2回日本脳炎第1期日本脳炎の予防接種は平成17年度の積極的勧奨の差し控えにより接種できなかった人への特例措置があります。次に該当する人は予診票をお渡ししますので、母子健康手帳をお持ちの上、保健相談センターにお越しください。平成12年4月2日から19年4月1日生まれの人、20歳の誕生日の前日まで、平成19年4月2日から21年10月1日生まれの人、9歳から13歳未満まで、3歳から7歳6ヶ月未満、初回が2回、追加が1回の計3回、日本脳炎第2期、日本脳炎の予防接種は、平成17年度の積極的勧奨の差し控えにより、接種できなかった人への特例措置があります。次に該当する人は、予診票をお渡ししますので、母子健康手帳をお持ちの上、保健相談センターにお越しください。平成12年4月2日から19年4月1日生まれの人、20歳の誕生日の前日まで、平成19年4月2日から21年10月1日生まれの人、9歳から13歳未満まで、9歳から13歳未満、1回、2種混合、11歳から13歳未満、1回、予防接種の種類、子宮頸がん、子宮頸がん予防ワクチンの接種は積極的な勧奨を見合わせています。接種対象年齢、中学1年生から高校1年生相当の女子、接種回数3回。今日終わり。
広告、おかげさまで48年7ヶ月、大小ご宴会松竹、電話、042-989-0597。
お知らせ。国民健康保険被保険者証保険証の更新の時期です。現在使用している国民健康保険被保険者証保険証の有効期限は7月31日までとなっています。新しい保険証は7月中に世帯の加入者全員分を世帯主宛の簡易書き留めでお送りします。受け取りには受領印が必要です。不在の場合は、郵便局から不在連絡票が置かれますので、その内容に基づいて受領してください。郵便局の保管期間、配達から1週間を過ぎた場合は、市で保管します。新しい保険証の有効期間は、令和2年8月1日から3年7月31日までです。有効期間が切れた保険証は、保険年金課国民健康保険担当、または各出張所へ返却するか、ご自身で裁断するなどの処分をしてください。問い合わせ、保険年金課国民健康保険担当、1階3番窓口、70歳になる人へ、令和2年8月2日から3年7月31日までに、 70歳の誕生日を迎える人の有効期限は、誕生月の月末、1日生まれの人は誕生日の前日までとなります。保険証兼高齢受給者証は適用となる月の前月末に郵送します。75歳になる人へ、令和2年8月2日から3年7月31日までに75歳の誕生日を迎える人は、誕生日以降は後期高齢者医療制度へ移行します。後期高齢者医療制度の保険証は誕生日前までに郵送します。保険税を滞納すると、国民健康保険税、保険税を特別な事情もなく長い間納めないでいる世帯には、有効期間の短い保険証を交付する場合があります。また、保険税を1年以上滞納している世帯には、保険証に代わり、資格証明書を交付する場合があります。その場合は、医療機関で一旦全額を負担することになります。保険税の納付が困難な場合は、お早めに、収税課、収税担当、1階11番窓口へご相談ください。お知らせ。蚊を媒介とする感染症の予防対策。蚊に刺されない、蚊を増やさない。これから蚊が発生する季節を迎えます。蚊自体は病原体を保有していませんが、ウイルスなどの病原体に感染した人や動物の血を吸った蚊に刺されることで、様々な感染症にかかる恐れがあります。海外では、蚊を媒介とする感染症が多く報告されており、海外で感染して帰国した人から国内に感染が拡大することを防ぐ必要があります。蚊を媒介とする感染症にかからないためには、一人一人が蚊に注意し、感染症の流行地域で蚊に刺されない、住まいの周囲に蚊を増やさないなどの対策をすることが重要です。蚊に刺されないようにしましょう。海外へ渡航する際には、渡航前に現地での流行状況を把握しましょう。蚊を媒介とする感染症の流行地域へ渡航する場合には、蚊に刺されないように万全な対策をしましょう。ジカウイルス感染症は、胎児の小凍傷との関連が指摘されています。特に流行地域へ渡航する妊婦は、蚊に刺されないように対策を徹底しましょう。屋外の蚊が多くいる場所で活動する場合は、できるだけ肌を露出せず、虫除け剤を使用するなど、蚊に刺されないように注意しましょう。網戸や扉の開閉を減らし、蚊取り線香を昼間から使用するなど、できる限り、家の中への蚊の侵入を防ぎましょう。蚊を増やさないようにしましょう。蚊は植木鉢の受け皿や屋外に放置された空き缶に溜まった雨水など小さな水たまりでも発生します。日頃から住まいの周囲の水たまりをなくすように心がけましょう。1週間に1度程度は雨水が溜まった容器を逆さにするなど、できる限り蚊が発生しにくい環境を整えましょう。蚊の活動がおおむね収束する10月下旬頃までを目安に行いましょう。問い合わせ、保健相談センター、電話 985-5122。
広告、琉球憲法空手術空、生徒募集中、空手教室、携帯 090-1768-4707 電話ファックス 042-989-8905 やすとみ http://hidaka-karate.main.jp/ryuky/ invex.html
募集。令和3年4月1日付採用、日高市職員募集。募集職種、事務職一般、平成3年4月2日以降生まれ10人程度。事務職一般、民間等経験者、昭和51年4月2日から平成3年4月1日生まれ2人。事務職一般、障害者、昭和61年4月2日以降生まれ1人。事務職、精神保健福祉士、昭和61年4月2日以降生まれ1人。事務職、土木、昭和56年4月2日以降生まれ1人。一次試験、9月20日日曜、21日祝日。募集要項の配布期間、7月1日水曜から8月10日祝日。郵送受付、7月27日月曜から8月10日祝日。当日消印有効。語学、スポーツ及び文化芸術において秀でた人を対象に加点方式を実施します。詳しくは市ホームページまたは募集要項をご覧ください。地方公務員法第16条の結核条項に該当する人は受験できません。配布場所、問い合わせ、総務課人事構成担当。埼玉県内公務員オンラインエクスポをウェブ開催します。7月1日水曜から31日金曜まで、彩の国埼玉人づくり広域連合が運営する埼玉市町村職員採用ナビのホームページ上で、埼玉県内公務員オンラインエクスポをバーチャル開催します。市町村ごとのページで気になる情報を閲覧・問い合わせすることができます。詳しくは、埼玉市町村職員採用ナビをご覧ください。QR コードがあります。市主催採用説明会を開催します。市の特色や仕事の内容、募集の詳細などを人事担当者から直接聞くことができます。詳しくは市ホームページをご覧ください。期日7月18日土曜、事前予約制、申し込み順。QR コードがあります。お知らせ、水道メーターの取り替えにご協力を。使用期限の切れる水道メーターの取り替えを行います。地域を分けて取り替えるため、使用期間が十分に残っている場合でも取り替えの対象になることがあります。作業に伴い、委託先の指定工事事業者が敷地内に立ち入りますのでご了承ください。期間、7月24日祝日から8月14日金曜。対象地域、地図参照、横手2丁目の一部。お願い、注意事項。メーターボックス、止水栓、円形の蓋の上に物を置いたり、付近に犬などをつないだりしないでください。メーターボックス内の土砂を取り除いておいてください。取り替え後、蛇口から濁った水が出ることがあります。このような時は少しの間水を流し、きれいになってから使用してください。図説明。横手2丁目の住宅地図があります。説明終わり。該当する人には事前にはがきでお知らせします。なお、対象地域内でも対象外となる場合があります。問い合わせ、水道課経営総務担当、電話 989-2363。
広告、遺言、相続、成年後見、離婚、等々、相談先がわからずにお困りの方、初回相談は何時間でも無料の、地元日高市のアイビー行政書士事務所へご相談ください。 電話 042-985-7566 行政書士田中悟。
お知らせ。巾着田駐車場及び河原の利用を制限します。巾着田万寿舎下公園の利用について、河川専用区域の適正な管理及び自然環境の保全のため、バーベキューやデイキャンプで利用できる区域を指定します。また、宿泊を伴うキャンプは禁止とします。なお、公園内の開放する駐車場と利用時間を限定します。巾着田駐車場の利用時間、午前7時から午後5時、夜間閉鎖。第2、第3駐車場は開放しません。問い合わせ、産業振興課、商工観光担当。図説明。バーベキューやデイキャンプで利用できる区域。第1駐車場。普通自動車200台収容。午前7時から午後5時まで。第2駐車場。イベント開催時のみ開放。第3駐車場。イベント開催時のみ開放。説明終わり。巾着田万寿舎下祭りの開催中止。新型コロナウイルス感染症の状況に収束の兆しが見えず、今後の予想がつかないことから、例年9月から10月にかけて開催している巾着田万寿舎下祭りは中止することになりました。ご理解いただきますようお願いします。問い合わせ、産業振興課、商工観光担当。お知らせ。市の特産品ブルーベリーが旬を迎えます。市の特産品であるブルーベリーの旬は7月上旬から8月下旬頃までです。日高市ブルーベリー研究会の会員が栽培しているブルーベリーは市内の農産物直売所等で購入することができます。生で食べるブルーベリーは果実そのものの甘さとみずみずしさが味わえます。新鮮なブルーベリーを味わってみませんか。摘み取りができる農園は市内に8カ所あります。摘み取り予約の方法等、詳しくは各農園へお問い合わせください。問い合わせ、産業振興課農政担当。市内ブルーベリー摘み取り農園一覧表。表があります。農園名、農園場所、連絡先の順に読みます。農園名、巾着田ブルーベリー園、農園場所、駒本郷134、連絡先、電話 982-2465、ブルーベリー昼間、梅原地内、電話 989-3687、岡野農園、栗坪637、電話 989-4503、町田ファーム、新堀457、電話 989-1427、林ブルーベリー園、新堀129、電話 090-5760-0898、ベリーズファーム、松浦農園、駒寺の神殿 133-1、電話 090-8035-4966、ぶどうの木、おなかげ 612-5、電話 985-7105、農園名、果物畑、武蔵、農園場所、馬引沢地内、連絡先、電話 989-7411。表終わり。電話番号のおかけ間違いにご注意ください。
広告。高齢者向け宅配弁当594円税込みから。宅配クック123。電話 042-985-7566。
984-2220。
あなたの町から。広報に掲載した写真をプリントして、希望者に差し上げています。市政情報課、市政情報担当まで郵送先をご連絡ください。6月1日、市内の各小中学校で2ヶ月遅れの入学式を行いました。新型コロナウイルス感染症の拡大を防ぐため、様々な対策のもと、学校生活が始まりました。説明。教室の黒板の中央に縦書きで入学おめでとうとあり、左右に写真が13枚とポスターが1枚掲載されています。写真説明。高根小入学式の様子。駒川中入学式の様子。駒川小入学式の様子。高萩北中、入学式の様子。高萩北小、入学式の様子。駒中、入学式の様子。駒小、新入生が家族で記念写真。高根中、入学式生徒挨拶。高萩中、入学式の様子。高萩小、入学式の前に、教師が新入生の検温をしているところ。武蔵台小入学式の様子。武蔵台中入学式の様子。武蔵台中新型コロナウイルス感染症対策中。教師がフェイスシールドをつけ、間隔を空けて座る生徒に授業をしている様子。感染症対策啓発ポスター。空いてますか？間を空ける。手を洗う。マスクをつける。換気をする。写真説明終わり。
日高インフォメーション。市役所へのご連絡は、電話 989-2111、ファックス989-2316、ホームページアドレス https://www.city.hidaka.lg.jp/。 お知らせ、市民プールの会場中止。新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止するため、毎年夏季休暇中に開場していた市民プールは開場を中止します。ご理解いただきますようお願いします。問い合わせ、障害学習課市民スポーツ担当。後期高齢者医療被保険者証保険証の更新。現在使用している後期高齢者医療被保険者証保険証の有効期限は毎年7月31日までです。8月1日から有効の新しい保険証は7月中旬に簡易書き留めで郵送します。受け取りには受領印が必要です。不在の場合は郵便局から不在連絡証が置かれますので、その内容に基づいて受領してください。郵便局の保管期間、配達から1週間を過ぎた場合は、市で保管します。7月31日金曜までに保険証が届かない場合や、保険証の内容に変更、誤りがある場合は、保険年金課まで連絡をお願いします。有効期間が切れた保険証は、保険年金課または各出張所へ返却するか、ご自身で裁断するなどの処分をしてください。問い合わせ、保険年金課国民年金医療費担当、1階4番窓口。後期高齢者医療
保険料額決定通知を7月中旬に発送。後期高齢者医療制度では、世帯単位ではなく、被保険者ごとに保険料を納める必要があります。保険料は、被保険者全員が負担する均等割額と、被保険者の所得に応じて負担する所得割額の合計額です。計算方法は、県後期高齢者医療広域連合が決定するため、県内はすべて同じ方法となります。今年度から、同一世帯内の被保険者及び世帯主の総所得金額等の合計額が33万円以下の場合、均等割額が 8.5 割軽減から通年で 7.75 割軽減に変更されました。また、このうち同一世帯内の被保険者全員が年金収入のみで80万円以下の場合、均等割額が8割軽減から通年で7割軽減に変更されました。詳しくは保険料額決定通知書に同封する保険料のしおりをご覧ください。問い合わせ、保険年金課、国民年金、医療費担当、1階4番窓口、国民健康保険、限度額適用認定証等の交付及び更新。入院や通院により、1ヶ月に支払う医療費の自己負担額が一定額を超えるときは、限度額適用認定証等を提示すると、医療機関等での支払いを自己負担限度額までとすることができます。また、入院時の食事代が減額できる場合もあります。認定は申請月の1日からとなりますので、必要な人はお早めに窓口で申請してください。認定証の有効期限は毎年7月31日までです。引き続き認定を受けるためには再度申請が必要です。対象1から3のいずれかに該当する人。1、70歳未満の人。2、70歳以上、75歳未満で住民税非課税世帯の人。3、70歳以上、75歳未満で課税所得145万円以上、690万円未満の世帯の人。条件。国民健康保険税に滞納がなく、所得の申告をしていること。持ち物、国民健康保険、被保険者証、保険証、マイナンバー、個人番号、カード、または通知カード、本人確認ができるもの、運転免許証等、問い合わせ、保険年金課、国民健康保険担当、1階3番窓口。年金ミニ知識、保険年金課、国民年金医療費担当。国民年金保険料の免除制度。経済的な理由や災害等により、保険料を納めることが困難なときは、国民年金保険料の納付が、免除または猶予される制度があります。令和2年度の免除申請の受付は7月から開始され、7月から令和3年6月までの期間を対象として審査されます。免除の種類。免除。申請者、配偶者、世帯主の前年の所得等を審査して、全額または一部、4分の3、2分の1、4分の1を免除します。納付猶予、申請者、配偶者の前年の所得等を審査して、一時的に納付を猶予します。50歳未満の人、学生を除くが申請できます。留意事項、申請日から 2年1ヶ月分遡った免除申請もできます。学生は学生納付特例制度が優先されます。申請・承認期間は4月から翌年3月。申請は毎年必要ですが、全額免除または納付猶予に該当する場合は、希望により翌年手続きをしなくても継続して申請できる制度があります。新型コロナウイルス感染症の影響により、収入源となる業務を喪失等し、所得が相当程度まで下がった場合は、臨時特例措置として、本人申告の所得見込み額を用いた手続きにより、国民年金保険料の免除申請が可能です。問い合わせ、保険年金課、国民年金、医療費担当、1階4番窓口。
広告。ご心配やご不安を事前相談してください。電話 042-989-9770。 お葬式の先進堂。
国民健康保険加入世帯へ納税通知書7月上旬に発送。国民健康保険税は毎年4月から翌年3月までの1年間の税額を8回の納期に分けて納付します。年度の途中で脱退、加入したときは月割りで計算します。また、国民健康保険税は世帯単位で課税され、世帯主が納税義務者となります。国民健康保険税は前年中の所得等に応じて計算しますが、所得が少ない世帯の場合は軽減制度があります。今年度は軽減対象世帯の範囲を拡大しています。新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯主の収入が減少した世帯や、災害など特別な事情により納付が困難な世帯は減免される場合があります。会社の倒産や解雇などの理由で失業した人は軽減される場合があります。納付には便利な口座振替をご利用ください。問い合わせ、保険年金課、国民健康保険担当、1階3番窓口。介護保険料額決定通知書を7月上旬に発送。65歳以上の人の介護保険料は、毎年4月から翌年3月までの1年間の保険料を6回の納期に分けて納付します。介護保険料の納め方は、年金の受給額によって特別徴収、年金天引きと普通徴収、納付書や口座振替の2種類に分かれ、個人で納め方を選ぶことはできません。また、介護保険料は基準額をもとに本人や世帯の課税状況や所得に応じて段階的に決まります。詳しくは保険料額決定通知書に同封するパンフレットをご覧ください。新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した場合や災害など特別な事情により納付が困難な場合は、減免される場合があります。問い合わせ、長寿生きがい課、介護保険担当、1階5番窓口。住民票の写し、及び印鑑証明書の電話予約サービス。事前に電話で予約すると、予約した週末の土日曜日に住民票及び印鑑証明書を受け取ることができます。請求する人及び受け取る人は本人または同じ世帯の人に限ります。手数料1通200円。予約受付日時月曜から金曜日の午前8時30分から午後4時。祝日及び年末年始を除く。住民票世帯全員のものか、 世帯の一部のものか、本籍や世帯主との属柄の記載が必要であるかなどをご連絡ください。印鑑証明書、市に印鑑登録している人のみが対象となります。印鑑登録証、カードの番号をご連絡ください。受け取りには、印鑑、受け取る人の本人確認ができるもの、運転免許証等、手数料が必要です。なお、印鑑証明書の受け取りには、印鑑登録証、カードも必要です。予約方法、電話で、市民課へ、問い合わせ、市民課、市民担当、1階2番窓口、武蔵台団地地区、地区計画変更にかかる案の縦覧、武蔵台団地地区、地区計画の変更について、都市計画法第17条第1項の規定に基づく地区計画の変更にかかる案の縦覧を行います。縦覧期間、7月6日月曜から7月20日月曜、土日曜日を除く、時間、午前8時30分から午後5時15分、意見書提出期間、7月6日月曜から7月20日月曜、縦覧する案に意見、賛成、反対のある場合、住民及び利害関係人は、この期間内に意見書を提出することができます。縦覧場所、問い合わせ、都市計画課、計画推進、企業誘致、住宅政策担当。サマージャンボ宝くじ販売開始。今年のサマージャンボ宝くじは、1等前後賞合わせて7億円。同時発売のサマージャンボミニは、1等1000万円です。この宝くじの収益金は、市町村の明るく住みよい街づくりに使われます。発売期間、7月14日火曜から8月14日金曜。抽選日、8月21日金曜。問い合わせ、公益財団法人、埼玉県市町村振興協会、電話 048-822-5004。 クリッカーの可燃ごみレポート。各家庭から出された可燃ごみの速報値です。表があります。令和2年5月の可燃ごみ、昨年同月との比較の順に読みます。令和2年5月の可燃ごみ、全体量1081.58トン、昨年同月との比較プラス 85.58トン、処理費用4461万5175円、プラス373万9335円、一人当たりの量 19.48kg、 プラス1.68kg、 一人当たりの処理費用803円プラス72円。今日終わり、数値は四捨五入しています。処理費用は全体量にトン当たり41,250円を乗じたものです。一人当たりは当該月の総人口をもとに算出しています。暑い日が続くと水分補給の機会が増えることから、飲料缶やペットボトル飲料の消費が多くなります。缶やペットボトルは貴重な資源です。ゴミに出すときはしっかり分別してリサイクルをしましょうとクリッカーが言っています。問い合わせ、環境課、廃棄物対策担当。
広告、お葬式の先進堂、電話 0120-7676-82。 火葬式、一日葬、家族葬、24時間対応、 安置室完備。
7月は虐待ゼロ推進月間。虐待を発見した、虐待を受けている、虐待をしてしまったなどの場合は、埼玉県虐待通報ダイヤル、#7171に電話してください。IP 電話をご利用の人、都県境にお住まいの人などは、電話048-762-7533へ。詳しくは、県ホームページをご覧ください。QR コードがあります。問い合わせ、県福祉政策課、電話048-830-3391。7月は、社会を明るくする運動、協調月間。犯罪や非行を防止し、立ち直りを支える地域の力。社会を明るくする運動、首相、法務省は、すべての国民が、犯罪や非行の防止と、過ちを犯した人の立ち直りについて理解を深め、それぞれの立場において力を合わせ、犯罪や非行のない安全で安心な地域社会を築くための全国的な運動です。また、再犯防止啓発月間でもあります。立ち直りを支える家庭や地域を作るため、皆さんのご理解とご協力をお願いします。問い合わせ、生活福祉課、地域福祉担当、1階10番窓口。夏の交通事故防止運動が実施されます。7月15日水曜から24日祝日まで夏の交通事故防止運動が実施されます。日頃から安全運転を心がけ、車で歩行者の近くを走行するときはスピードを落とし、夜間はハイビームとロービームの切り替えを積極的に活用しましょう。また、夕暮れ時や夜間に外出する際は、明るい色の服を着たり、反射材を身につけるなど、交通事故に遭わないように注意しましょう。二輪車、自転車の交通事故防止の日、飲酒運転根絶の日、7月17日金曜、交通事故死ゼロを目指す日、歩行者保護の日、7月20日月曜、問い合わせ、危機管理課、交通安全、防犯担当、交通維持等援護一時金を給付しています。県交通安全対策協議会では、県内に在住する交通維持等を対象に、援護一時金を給付しています。対象、平成31年4月1日以降、交通維持等となった18歳以下の人。交通維持等とは、交通事故、陸海空すべての交通機関の運行により生じた事故が対象、により死亡または重い障害を負った保護者に養育されている18歳以下の人。給付額、子供1人につき10万円、1回のみ。給付時期、11月上旬、または令和3年5月上旬。申請書類、危機管理課、または学校等にある令和2年度交通事故被害者のご家族への援護金のしおりを参照。提出期限、11月支給決定分。8月31日月曜、令和3年5月支給分、3年2月26日金曜までに郵送、当日消印有効、または直接、みずほ信託銀行株式会社、浦和支店個人営業課、郵便番号 330-0063、さいたま市浦和区、高砂2-6-18へ。問い合わせ、県防犯交通安全課、電話 048-830-2958、危機管理課交通安全防犯担当。保養所山の家海の家のご案内。市指定の保養所山の家海の家を開設しています。利用する場合、宿泊費の補助が受けられます。健康づくりにご利用ください。対象、利用する日において、市国民健康保険の加入者、または市内に住所を有する県後期高齢者、医療制度の加入者、国民健康保険税や後期高齢者、医療保険料を滞納している人を除きます。開設期間、海の家、8月31日月曜まで、保養所、山の家、令和3年3月31日水曜まで、補助回数、年度内2泊まで、補助金額、大人、中学生以上、1泊2000円、子供、保養所は満4歳以上、小学生以下、山の家、海の家は満3歳以上、小学生以下、1泊1000円。利用方法、宿泊先の予約をした後、市役所または各出張所、市ホームページの電子申請で利用券の申請をしてください。各宿泊施設の詳しい内容は、保険年金課へお問い合わせください。保養所を利用した市民の感想。昔ながらの良い古さを感じた施設で、部屋にはアンティックグッズが置いてありました。料理は味や彩り、バランスが考えられているように感じました。従業員の対応がとても親切でした。宿泊施設の周りは温泉街のため、観光も楽しめました。1月に宿泊したのですが、道路は凍結防止の対策もしてあり安心でした。問い合わせ、保険年金課、国民健康保険担当、1階3番窓口、国民年金医療費担当、1階4番窓口。
広告、日高武蔵野森クリニック、心療内科、老年精神科、042-978-6810、日高市上香山、235-1。
法務大臣メッセージ、新型コロナウイルス感染症に関連して、感染者、濃厚接触者、医療従事者等に対する誤解や偏見に基づく差別は、決してあってはなりません。法務大臣からのメッセージが YouTube 法務省チャンネルに掲載されていますのでご覧ください。QR コードがあります。法務省の人権擁護機関では、新型コロナウイルス感染症に関する不当な差別、偏見、いじめ等の被害に遭った方からの人権相談を受け付けています。困った時は、一人で悩まず相談してください。みんなの人権110番、電話 0570-003-110、 子供の人権110番、電話 0120-007-110、 女性の人権ホットライン、電話 0570-070-810、受付時間、平日午前8時30分から午後5時15分。問い合わせ、埼玉地方法務局、所沢支局、電話 04-2992-2677。募集、埼玉西部消防組合職員募集。採用予定人数、消防士、28人程度、受験資格、大学、短期大学、専修、各種専門学校を含む、高等学校を令和3年3月までに
卒業見込みまたは卒業した人、大学卒、平成7年4月2日以降に生まれた人、短期大学卒、平成9年4月2日以降に生まれた人、高等学校卒、平成11年4月2日以降に生まれた人、日本国籍を有し、地方公務員法第16条の欠格条項に該当しない人、学校教育法による専修学校の専門課程のうち、就業年限2年以上であり、かつ年間授業時間数800時間以上のものについては、短期大学扱いとします。第一次試験日、10月18日日曜、募集案内、試験申込書の配布、消防局総務課、日高市、飯能市、入間市、狭山市、所沢市の消防署及び文書で配布中。埼玉西部消防組合ホームページからもダウンロードできます。申し込み受付期間、場所、8月5日水曜、6日木曜、7日金曜、午前8時30分から午後5時15分、埼玉西部消防局総務課、提出書類、受験申込書、卒業証明書、または卒業見込み証明書、成績証明書、募集案内及び受験申込書の郵送を希望する人は、募集案内、受験申込書希望と手書きした封筒に120円分の切手を貼った宛先明記の返信用封筒 A4 サイズを同封し、埼玉西部消防局総務課へ請求してください。問い合わせ、埼玉西部消防局総務課、郵便番号 359-1118、所沢市欅台 1-13-11、電話 04-2929-9120、ファックス 04-2929-9127、自衛官募集、自衛官採用試験を行います。詳しくは、自衛隊入間地域事務所へお問い合わせください。入間地域事務所では、毎月1回、進路家庭相談を実施しています。ぜひご参加ください。お問い合わせや各種資料のご請求は、埼玉地方協力本部ホームページ、または、入間地域事務所へご連絡ください。表があります。募集種目、受付期間、試験期日、応募資格の順に読みます。募集種目、航空学生、受付期間、7月1日水曜から9月10日木曜、試験期日、9月22日祝日、応募資格、会場、18歳以上、23歳未満、航空、18歳以上、21歳未満、一般層、候補生、7月1日水曜から9月10日木曜、9月18日金曜、19日土曜、20日日曜のうち指定する1日、18歳以上、33歳未満。自衛官候補生、通年、受付時にお知らせ、18歳以上、33歳未満。表を終わり、航空学生及び一般層候補生は、令和3年4月1日現在、自衛官候補生は、採用予定月の1日現在の年齢です。問い合わせ、自衛隊入間地域事務所、電話 04-2923-9127、 4691。令和2年度埼玉県介護職員雇用推進事業参加者募集。介護の仕事は人を支え、社会を支えるやりがいのある仕事です。県では介護施設等への就職を希望している人に介護職員初任者研修の受講から県内介護施設等への就職までを支援しています。事業内容、この事業の委託先である株式会社シグマスタッフに雇用されます。介護職員初任者研修を受講しながら3ヶ月間県内介護施設等で紹介予定派遣として働き、派遣期間終了後、介護施設等での就職を目指します。介護職員初任者研修を無料で受講でき、受講期間中も給与が支給されます。対象、介護の仕事をお探しの人、介護福祉士を除きます。説明会、随時開催予定。新型コロナウイルス感染症感染拡大の影響により、研修及び説明会の開催方法が変更になる場合があります。問い合わせ、株式会社シグマスタッフ大宮支店、受託事業者、QR コードがあります。電話、048-782-5173、事業委託元、埼玉県福祉部高齢者福祉課。
広告。目と耳のトータルケアショップ。アイメガネ日高店。メガネ補聴器のことなら、アイメガネ日高店にお気軽にご相談ください。認定補聴器技能者在籍。電話。042-986-0001。郵便番号 350-1231 日高市加山 301-6
外国人のための日本語教室。外国人のための日本語教室を毎週木曜日と土曜日に行っています。多くの方の参加をお待ちしています。楽しく日本語を学びましょう。7月から9月の開催日、表を読みます。木曜クラス、19時から21時、7月2日、9日、16日、23日、8月6日、13日、20日、27日、9月3日、10日、17日、24日、土曜クラス、13時30分から15時、7月11日、25日、8月1日、8日、22日、29日、9月5日、12日、19日、26日、表終わり。場所、障害学習センター、日高市立図書館。費用、無料。問い合わせ、市国際交流協会事務局、市役所総務課内、電話 042-989-2111。 ふるさと納税を有効に活用しています。日高市を寄付金で応援していただくふるさと納税、まちづくり寄付金に令和元年度は7080件、1億8642万3482円もの寄付をいただきました。令和元年度は以下の事業に活用しました。子供たちの心に残る本を贈ろう。293万178円。小学校6校、図書館の図書購入。ボランティア活動を応援しよう。243万1000円。市内で活動する NPO ボランティア団体への支援、駒郷遠足の聖地プロジェクトを応援しよう。1268万592円。遠足の聖地パンフレットの作成、巾着田案内看板作成、駒郷古民家を後世に引き継ごう。721万4411円。駒郷古民家の維持管理、未来を担う日高学校を丸ごと応援しよう。3765万7226円。広島市平和記念式典派遣、駒学童保育室修繕、駒中学校移動式階段昇降機設置、高萩北中学校消防用設備等改修、中学3年生の英語検定受験費用、英語指導助手派遣、小学校6校のパソコン教室のパソコン入れ替え、地域で活躍する人、頑張る人を応援しよう。1140万8015円。防犯パトロール活動支援、自主防災組織の活動支援等、駒川駅東口整備を応援しよう。6268万3000円。駒川駅東地区の整備、問い合わせ総務課庶務ふるさと納税担当。イベントミニギャラリー情報、文化体育館日高アリーナ内、癒しの切り絵展、期間7月1日水曜から15日水曜。問い合わせ、奥富。電話、985-1289。美術作品等の展示ができます。展示は2週間を限度に無料で展示できます。申し込み方法など、詳しくは、障害学習課へお問い合わせください。問い合わせ、障害学習課、障害学習担当。県立日高特別支援学校学校体験、実施時期9月から10月の間、時間午前9時50分受付、午前10時から正午、日程は個別に調整します。対象、本校への修学転学を検討している新小1または学齢児童生徒、就学前は年長児のみ。内容、学校概要説明、体験授業、個別相談。申し込み、7月27日月曜までに、通学区域内の教育委員会、または県立日高特別支援学校へ。8月末より学校見学を受け入れます。ご希望の人はお気軽にご相談ください。場所、問い合わせ、県立日高特別支援学校、電話 985-4391。 フォークリフト運転技能講習会、日時8月29日土曜、30日日曜、9月5日土曜、6日日曜、午前8時から午後6時20分。場所、学科、日高市商工会館大会議室。質疑、市役所駐車場。受講資格、運転免許証、普通自動車以上、所持者。人数、20人、申し込み順。講習時間、31時間、学科、7時間。質疑24時間。昼食、飲み物は用意します。実施期間、トヨタ L&F 埼玉株式会社。費用4万円。教材費、消費税を含む。持ち物等、 写真1枚、免許証用、サイズ、縦 3.0cm×横 2.4cm、本籍地記載の住民票、動きやすい服装、申し込み、費用をお持ちの上、直接、日高市商工会へ、問い合わせ、日高市商工会、電話、985-2311。献血のお知らせ、日時、7月31日金曜、午前9時30分から11時45分、午後1時から4時、場所、市役所ロビー、問い合わせ、保健相談センター、電話、985-5122。
子育て応援、ちらちら通信。QR コードがあります。新型コロナウイルス感染症予防対策として、各支援センターは一部利用制限をしている場合があります。ご利用の際は、市ホームページをご確認ください。子育て総合支援センター、ぬくぬく。利用時間。月曜日から日曜日、午前9時から午後5時。第1、第3土曜日、および祝日は利用できません。電話 985-8020。地域子育て支援センター、おひさま、高根児童室。利用時間、月曜日から土曜日、午前9時から午後5時。祝日は利用できません。電話 985-6072。地域子育て支援センターチキンエッグ、日高どろんこ保育園内。利用時間、月曜日から土曜日、午前9時30分から午後4時30分。祝日は利用できません。電話 984-1370。地域子育て支援センターくるみ、日高子ども園保育園内。利用時間、月曜日から金曜日、午前8時45分から午後1時45分。祝日は利用できません。電話 984-3071。保健相談センター。電話 985-5122。新型コロナウイルス感染症拡大防止により延期した日程があるため、健康スケジュール記載の日程や対象時が一部変更となっています。今後の状況によっては、再度変更になる場合があります。検診等、表を読みます。内容、対象、期日、受付時間、持ち物の順です。内容、乳幼児健康診査、4ヶ月時。対象、令和2年2月16日から29日までと3月中の出生時。期日、8月7日金曜。受付時間、午後1時から1時30分。持ち物、母子健康手帳、バスタオル、お手拭き。乳幼児健康診査、1歳6ヶ月時、平成30年12月中の出生時、8月12日水曜、午後1時から1時30分、母子健康手帳、歯ブラシ。乳幼児健康診査、1歳6ヶ月時、平成31年1月中の出生時、8月28日金曜、午後1時から1時30分。母子健康手帳、歯ブラシ。乳幼児健康診査、3歳児。平成29年3月中の出生時。8月21日金曜、午後1時から1時30分。母子健康手帳、歯ブラシ、コップ。
査用の尿。乳幼児健康審査、3歳児。平成29年4月中の出生時。8月31日月曜、午後1時から1時30分。母子健康手帳、歯ブラシ、コップ、検査用の尿。内容、保育相談、身体測定、育児相談、栄養相談、歯科指導、試食、10ヶ月時、対象、令和元年9月中の出生時、期日、8月4日火曜、受付時間、午前9時40分から10時、持ち物、母子健康手帳、バスタオル、お手拭き。表終わり。対象者にはあらかじめ通知しています。転入なので通知書が届かなかった人はご連絡ください。対象月に受けられなかった子も受診できます。乳幼児から大人まで、身体測定や保育相談、血圧測定等ができる健康相談を行っています。詳しくは19ページをご覧ください。発育や発達の相談、育児への不安など相談希望の人は個別での対応ができます。保健相談センターまでお連絡ください。教室等、表を読みます。イベント、期日、受付時間、対象、内容等、申し込みの順です。イベント、パパママ教室。期日、8月1日土曜。受付時間、午前9時15分から9時30分。対象、妊婦とその夫、家族。内容等、赤ちゃんのお風呂と保育。ヘルシーランチ。費用1人500円昼食代。持ち物、母子健康手帳。申し込み、必要。開催時の2日前まで。パパママ教室、8月18日火曜。午後1時15分から1時30分。妊婦とその夫、家族。歯のお話、妊娠中の体の変化。持ち物、母子健康手帳、歯ブラシ、手鏡。必要、開催日の2日前まで。パパママ教室、8月24日月曜。午後1時15分から1時30分。妊婦とその夫、家族。マタニティヨガ、お産の準備、出産後の生活。持ち物、母子健康手帳、動きやすい服装。必要、開催日の2日前まで。表終わり。私立図書館から、電話 985-5121。開館時間、午前9時から午後7時。休館日、7月27日月曜。新型コロナウイルス感染症の状況により変更となる場合があります。QR コードがあります。館内企画展示。一般向けカウンター前。期間、7月26日日曜まで。展示内容、楽しい庭仕事。土に触れ、花や野菜を育ててみませんか？園芸に役立つ本を紹介します。期間、7月28日火曜から8月30日日曜。展示内容、本の枕。本の冒頭部分、枕を頼りに、借りる本を選べる展示です。本との素敵な出会いがありますように。児童向け、児童コーナー。期間、8月30日日曜まで。
展示内容、
夏の本、
海や花火、カブトムシなど夏を楽しめる本を集めました。本を読んで夏を感じてみましょう。科学遊び、身近にあふれる不思議な科学、図書館で学んでみませんか？お話ポケット、大きい子向け、日時8月1日土曜午前11時から、小さい子未就園児向け、日時8月5日水曜午前11時から、新刊図書案内、図書館流通センター新刊全店案内より引用。作ってあげたい子供のおやつ、卵、乳製品、小麦粉なし。著者、桑原夏子。出版社、角川。ピーナッツバタークッキー、おからドーナッツ。毎日のおやつから特別な日のおやつまで、卵、乳製品、小麦粉を使わずに簡単に作れるおやつのレシピを紹介する。北大総合博物館のすごい標本。北海道大学総合博物館編。出版社、北海道新聞社。収蔵標本数300万点。うち1万3000点が世界に一つしかないタイプ標本である北大総合博物館。植物から恐竜まで10分野から厳選した100の標本をカラー写真で紹介する。紹介されている2冊の本の写真があります。日高市民情報広場。日高市民情報広場は市民の皆さんの情報交換の場です。市の行事と直接関わりはありませんので、内容は直接確認してください。掲載方法。掲載月の前々月25日までに掲載依頼書を提出してください。イベントの掲載は1年度に4回、仲間を募集は1年度に1回までです。公民館サークル、またはそれに準ずる非営利の団体の依頼に限ります。市ホームページ内の日高市民情報広場にも情報を掲載できます。ぜひご利用ください。問い合わせ、市政情報課、市政情報担当。日高市民情報広場の QR コードがあります。注意。掲載情報は6月22日現在のものです。施設の休館等により、イベント等が中止、延期になる場合があります。開催の可否については、各主催者へお問い合わせください。出かけて参加してみませんか？日高おもちゃ病院。期日場所。7月11日土曜、駒公民館。8月8日土曜、高萩公民館。9月12日土曜、駒川南公民館。受付時間。午前9時から正午。問い合わせ。日高おもちゃドクターの会、松本。電話 989-7108。仲間を募集。日高、新式太極拳の広場。合流合わせ持ち、静かに流れるような新式太極拳を丸ごと学びませんか？日時、毎週木曜日、午前11時から午後1時。場所、文化体育館日高アリーナ。費用、月額2000円。問い合わせ、長井。電話、080-5683-7028。プラチの情報、インフォメーション。人口、令和2年6月1日現在。総数、 55,497人、前月比マイナス37人、世帯数24,251世帯、前月比マイナス9世帯、男27,599人、前月比マイナス26人、女27,898人、前月比マイナス11人。火災救急、令和2年5月。火災0件、令和2年1月からの累計4件。救急170件、令和2年1月からの累計931件。休祝日、夜間診療所、歯科診療所。飯能日高消防署内、飯能市国母291。内科、小児科、日曜日祝日、午前9時から11時30分、午後1時30分から3時30分。夜間、午後8時から9時45分。問い合わせ、電話971-0177。歯科、日曜日祝日、午前9時から17時30分。夜間なし。問い合わせ、電話973-4114。暮らしの交換コーナー。不要診等の情報を希望者に紹介する制度です。有償、無償、取引方法等は当人同士で決めていただきます。譲ります。等、工芸材料。ゴルフ、パターセット。パークゴルフセット。紙すきセット。幼児用ブランコ。冬用タイヤホイール4本セット。ウスキネセット、ジグソーパズル、運動用シューズ26センチメートル、芝用シューズ26センチメートル、護衛下道具一式、フィットネス機器、乗馬マシン。譲ってください。農機具全般、テント、イベント用、保育雑誌、CD ラジカセ。交換の品物の情報は、6月22日月曜現在のものです。譲りますへの問い合わせは、毎月7日、土曜日曜日の場合は、以後の平日から受け付けます。申し込み問い合わせ、産業振興課商工観光担当、電話 989-2111。無料相談。表を読みます。相談種類、期日、時間、相談場所、予約、問い合わせの順です。相談種類、法律相談。期日、7月17日金曜。時間、午後1時から4時30分。相談場所、障害学習センター2階。予約、7月7日火曜から。問い合わせ、総務課人権推進市民活動担当、電話 989-2111。法律相談、8月6日木曜、午後1時から4時30分、市役所1階商談室、7月7日火曜から、総務課人権推進市民活動担当、電話 989-2111。女性相談、7月30日木曜、8月13日木曜、午後1時から3時40分、市役所1階商談室、7月7日火曜から、総務課人権推進市民活動担当、電話 989-2111。 行政相談、7月17日金曜、午後1時30分から3時30分、障害学習センター2階、不要、総務課人権推進市民活動担当、電話989-2111。人権相談、7月17日金曜、午後1時30分から3時30分、障害学習センター2階、不要、総務課人権推進市民活動担当、電話989-2111。税務相談、7月17日金曜、午後1時30分から3時30分、障害学習センター2階、不要、税務課市民税担当、心配事相談。7月8日は、精神保健福祉士による心の相談も行います。7月8日水曜、8月5日水曜、午前9時から正午。面接相談、総合福祉センター駒の里。電話相談、電話 985-9100。不要。日高市社会福祉協議会、電話 985-9100。法律相談、8月13日木曜、午後1時から2時20分、総合福祉センター駒の里、7月22日水曜から、日高市社会福祉協議会、電話 985-9100。出前相談、秘密厳守。生活での困りごと、経済的問題、引きこもりなど。7月31日金曜、午前10時から午後4時、市役所1階相談室、不要。日高市社会福祉協議会、電話 985-9100。家庭児童相談。子育ての悩みや不安の相談。性格、生活習慣、言語、思考、虐待などの家庭内の問題。月曜から金曜日、祝日を除く。午前9時から午後5時。面接相談、市役所1階、子育て応援課内。電話相談、電話 985-8118。不要。
子育て応援課。子育て応援担当。
電話 989-2111。教育相談室。月曜から金曜日、祝日を除く。午前10時から午後5時。面接相談。障害学習センター2階。電話相談。電話 989-7879。面接相談のみ必要。教育センター、教育相談室、電話 989-7879。労働相談、随時、午前10時から午後4時、市役所など、を相談。必要、産業振興課、商工観光担当、電話 989-2111。内職相談、内職に関する給食相談。ハローワーク求人情報の提供。火曜日、祝日を除く。午前9時30分から正午。午後1時から4時。産業振興課。不要。産業振興課、商工観光担当。電話 989-2111。消費生活相談。契約トラブル、過重債務など。月下水金曜日、祝日を除く。午前10時から正午、午後1時から4時。市役所3階相談室。不要、消費生活相談センター。産業振興課内。精神科医による心の健康相談。8月26日水曜、午後1時30分から4時。保健相談センター。7月1日水曜から、保健相談センター健康支援担当、電話 985-5122。 健康相談、乳幼児、身体測定、保育相談、栄養相談、母乳相談、母子健康手帳持参、成人、血圧測定、尿検査、健康相談、栄養相談。第1から第4水曜日、午前9時30分から17時30分、保健相談センター、不要。保健相談センター、健康支援担当、電話 985-5122。相談種類、生活習慣病予防相談、血圧測定、尿検査、健康相談、体脂肪測定、栄養相談など。期日、8月4日火曜、19日水曜。時間、午後、時間予約制。相談場所、保健相談センター。予約、必要。問い合わせ、保健相談センター健康支援担当。電話、985-5122。今日終わり。各相談の詳細な内容は、市ホームページまたは各公共施設に置いてある、日高市市民相談のご案内をご覧ください。For Foreigners、埼玉インフォメーション&サポート、SIS、TEL、048-833-3296、埼玉インターナショナルアソシエーション。日高の魅力、再発見。今回の日高の魅力再発見は、市内で企業向けのお弁当屋を営む樋口麻子さんをご紹介します。女性の活躍、創業塾で学び、市内で開業。日高って人柄が温かい。美味しかったの一言が私の原動力になっています。元は調理師として働いていましたが、忙しく働く人たちに美味しいお弁当を届けたいという思いから、昨年9月に市内でお弁当の宅配を始めました。起業を思い立った時、日高市商工会による創業塾のことを知りました。創業塾では、異業種の仲間がたくさんできました。今でも分け隔てなく互いに情報を交換し合ったりして良い刺激となっています。始めた頃は本気でやっていると思われず悔しい思いをしたこともありました。日高市の皆さんは温かい人が多く、商工会をはじめ企業の方も親身になってくれるので、とてもありがたく思っています。私自身も日高で育ち、昔から馴染みのあるお店が事業の協力を申し出てくれたときは嬉しく思いました。新型コロナウイルス感染症の影響による臨時休校で、学童に通う子どもたちにお弁当を提供すると、保護者から感謝の言葉をいただくこともあり、少しでもお母さんやお父さんの手助けになればと思っています。私も2児の母ですが、夫の協力もあり、家庭と仕事の両立ができています。これからは、もっと老若男女関係なく、自分のやりたいことを実現できるような社会になっていくような気がしています。写真2枚あります。1枚は、樋口麻子さん、かやま、と、見出しのついた緑を背景に素敵な笑顔の上半身。もう一枚は毎日手作りしていますと説明があるお弁当の写真です。写真説明終わり。中学生に聞きました。学校が再開した今思うこと。新たなスタートというボードを掲げている松本美優さん、朝日が丘。当たり前に感謝というボードを掲げている辻口剛さん、高萩東。お二人の写真があります。編集室。
緊急事態宣言中は近所の子どもたちを見かけることもほとんどありませんでしたが、6月から市内の小中学校が再開し、2ヶ月遅れの入学式も開催され、以前のような活気を感じられるようになってきました。市民の皆さんにもその様子をお届けしたく、今回の広報日高では、市内各小中学校の様子をたくさん掲載させていただきました。学校の取材では、子どもたちの笑顔がたくさん見られ、私自身も元気をもらうことができました。市ではテイクアウト事業を応援していて、市内の飲食事業者でいろいろなお弁当が楽しめるようになりました。これを機に、食で元気を取り戻してみてはいかがですか？井上。広報日高。ナンバー642。令和2年7月1日発行。編集、市政情報課。発行、日高市役所。郵便番号 350-1292。埼玉県日高市大和田南平沢1020番地。電話 042-989-2111。ファックス 042-989-2316。広報日高は2万1400部作成し、一部あたりの印刷単価は約18円です。見やすいユニバーサルデザインフォントを採用しています。以上で、広報日高、令和2年7月号を終わります。